こんにちは、林塾長です。今日は、在宅ワークについてお話をしていこうかなと思います。在宅ワークをやったことある方って、どのくらいいるんでしょうかね。そうだな、全体の半分行くか行かないかくらいなんじゃないかなと思います。コロナ禍 の、 あのリモートワークみたいなのを除いて、強制的なねで、自分で希望して在宅ワークをしていたりとか、会社の制度としてちゃんと整備されているとか、そういった方に向けてというか、そういった方がね、どんな感じでお仕事されているのかなっていうのをこうちょっと紐解いていこうかなと思います。実際在宅ワークってどうかな。私はずっとはきついなって感じですね。家でこう仕事ができるっていうのはかなりストレスないんです、やっぱり。上司もいない、部下もいない、同僚もいないと、全部一人でやると。でもこれ家だからこそついダラダラしちゃうんですよね。今もこれお昼ご飯食べ終わってちょっとねぼーっとしてました。取らなきゃ取らなきゃって、でこの在宅ワークみたいなのって最近はやっぱりすごい仕事も増えてたりとか、個人で受けれる確率が上がってたりするんですけど、それに伴って低単価化っていうのがかなり起きてるんですね。でよく言う、クラウドワークスであったりとかココナラみたいなところって、価格競争みたいになっていて、正直全然割に合わないなみたいな仕事が、多々ある。多々ありますね。正直ね、こっちから応募しようっていう気にもならないし、果たしてその金額でどのくらいのクオリティを確保できるのかなって。で、最近ね、特に多いのが、実績作りのためにめちゃくちゃ低単価で出すっていうやつなんですけど、実際あんまり良くないと思うんですよね。で、企業としてもなんかもう数打ち当たるみたいな感じで、成果報酬のような契約を結んだりとか、いやあれはねちょっとね詐欺チックですよ、もう。話を聞いてみると、だって、そうだな、保険の案件1件、SNS を運用代行して、あったとしましょう。でも契約したかどうかってちゃんと確認する手段を持ってないと、お客さんとは来たんとしては来たんですけど、契約には至りませんでしたみたいな話になりますよね。契約ベースで考えると、だそこは、一件問い合わせがあったらみたいな契約しなきゃいけないと思うんです。でも企業としてもこれ本当ずるいなと思うのが、企業の方に利益が発生するのが確定してから、代行依頼してたところに払うみたいな流れになるじゃないですか。ね、これはね、リスク取らなすぎだと思うんですよ、発注する側として。だからこういう案件には絶対応募しちゃいけないし、これからこう在宅ワークやってみようかなと思う方は、どうしてもねそういうとこから入りがちなんですけど、やっぱりこうきちんとその、在宅ワークの先輩とか、オンラインサロンとかっていうのに所属をして、でこう真っ当に仕事を受けるっていうのをまず初めにやってほしいなと思います。私はあんまり真っ当なルートで仕事取らなかったんで、確かに単価は良かったかもしれないですけど、結構一人でやるのきつかったりとか、どうやってやるのか分かんなかったりとか、初めの方とか、っていうこともあります。本当ね、在宅ワークっていう甘い言葉に誘われて、仕事辞めて、こう何のスキルもないまま始めるみたいなのは絶対にやめた方がいい。必ず副業から始めてください、そのあたり。で、やっぱもう一つの案件で言うと、これはねもっとひどいなと思ったのが、格安 SIM の乗り換え 10件で1000円みたいな。これはひどくないですか、いくらなんでも。だって格安 SIM に乗り換える人ってそんなね多くないですよ、言って。でそれで1件いくらじゃなくて10件でやっとみたいな金額の設定はちょっとあまりにも横暴じゃないですか、発注する側として。うん、どっちかっていうと今回その発注する側はこうどういう形で発注するのが理想的か、うん、っていうと、まあ一つはその作業時間からある程度逆算して報酬を決めるっていうところですよね。うん、まあ1500円から2500円ぐらいの時間給で設定をして、で、まあ、自分だったらどのぐらいかかるのか、うん、で依頼した方だったらどれぐらいでできるのか、どのくらいのクオリティが、でそれに合わせてこうきちんと設定すればいいと思うんです。だそれをせずになんかクラウドワークスとかそのここならみたいなところで調べて、ああだいたいいくらねみたいな感じで出すと、うん、あまりにもこう相手にとって不利な契約になるし、まあ、それによってねやっぱクオリティも保証できないっていう部分が、うん、絶対あると思うんですよ。うん、だこれは良くない。ね。だ在宅ワークっていうのが、これからきっともっと増えてくると思うんです。で、そうなってくると、まあ、子供たちの中にも、もしかすると、大学在学中にとか、高校在学中に、もう在宅で仕事を始めてみたいな子もきっと出てくるでしょう。この前も、15歳で、こう、オンラインの、まあ、仕事を始めて実際にお金を稼いで、で18歳で社長みたいな人とお話ししましたし、まあ、どんどんどんどんそのお金を稼ぐことの低年齢化が進んでくるでしょうね。うん、まあ、アルバイトとかじゃなくって本当に自分で事業を作ってね、個人事業主としてお金を稼ぐみたいな子供はきっと増えてくるでしょう。でその時にこう親がそのあたりしっかり知識を持ってないと、子供が、こう、そうだな、めちゃくちゃブラックな案件に巻き込まれたりとか、危ない仕事に巻き込まれたりとかするっていうのが、あるんですよ、間違いなく。うん。ね、連絡先とか、もしかすると住所とか、名前とか、その個人情報を、こう、教えた上で、こう、仕事ってなってきますからね、普通は。うん。だそのあたりは、本当に、こう在宅ワークであったりとか、個人事業に関する知識を親が勤め人だったとしてもしっかり自分のものとして持ってて、もしくは、そういう個人事業をやってる知り合いとかをしっかり作ってこう最悪相談できる環境を、確保しておくっていうのがこれからの子育ての中では必要になってくる気がします。さて、今日のお話は、まあ、在宅ワークの真実、まあ、これからみたいなお話でした。いいなと思った方はいいねやコメントお願いします。次の放送も聞いてみたいなと思った方はぜひフォローしておいてください。それでは良い午後をお過ごしください。